イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディ。
あはん、
10月ももう終わるよ。
はい、終わっちゃいますね。あっという間にね、
うん、
あの暑い夏はどこに行ったのやら、どんどんどんどん涼しくなってきております。
そうですね、
ね、
うん、まあ、まだ冬っていう感じはしませんけれども、
はい、
でもまあ秋なんて短いですからね、あっという間に寒くなるのでしょう。
はい、
配信は31日水曜日、
まあそうですね、
そうだね、31だね、
31
日、ね、ハロウィーンの日だね。
そうですね、
ということは、まあ、うん、配信日に聞かない人っていうのは、
はい、
まあ、11月になって聞いてるわけです。
はい、
まあ、ところでハロウィンも終わっていきますけど、やっとなんか想像しいのが終わるのかなっていうね。
そうだね、
最初の流行り始めの頃は、
うん、
いいじゃない、なんかこうみんなでコスプレして楽しそうと思ってたんだけれども、
はい、
なんかあの渋谷のスクランブル交差点での想像しさとか、
うん、はい、
あと私が言いたいのは、
うん、
ディズニーランドとかの、
はい、
シンデレラ城キャッスルの前とかで、
うん、
なんかこうハロウィンの頃になると、いや常になんですけども、
はい、
特にハロウィンの頃になるとなんかお行儀の悪いゲストさんたちがいてね。
あ、そうなんですか。
迷惑。
あ、
うん、この間なんか組体操かなんかしてたみたいでね。
え、
なんか体操服のコスプレで、
うん、
キャッスルの前で組体操をして、
うん、
ツイッターに投げてたみたいで、
うん、
なんかニュースになってましたけど、迷惑行為っていうことで。
なるほどね、
うん、
まあ、夢の国ですからね、うん、
あの私たちは夢の国にショーなり、
はい、
まあ、アトラクションもそうですけども、うん、風景なり、
はい、
見に行ってるわけですよね、店に行ってるわけじゃない。
そうですね、
なんかこう勘違いして自分たちを見せてる人たちがいるんですけども、
うん、
それがすっごい迷惑で、
うん、
最近ちょっと行きたいっていう気持ちが萎えてるの、
うんうん、
あんなにディズニーが好きなのに、
なのに、
なのに行きたいっていう気持ちが萎えてるの。だからこの番組を聞いてらっしゃるオリエンタルランドの関係者の方はですね、
はい、うん、
即刻考えてほしい。なんかこうインスタ映えとか、
はい、
映えですね、
映えですね
まあそれに便乗してインスタ映えするよっていう宣伝もしてるから、
まあね、
なかなか取り締まれないと思うんですけれども、普通に通行するにしても普通にこう景色を眺めるにしても非常に邪魔っていうね、
はい、
なんかこう、うん、若者顔の若者たちが多くて、
はい、
あのこう言っちゃなんだけど中国人観光客がマナー悪いって言うじゃない。
うん、いますね。
確かにそうだなって思ってたんだけど、最近の若者もダメよ。
結構ご病気悪いですか。
写真を撮ろうとするとなんか人が変わってるみたいな。
あ、
そしてあのハロウィンだとか、
はい、
カウントダウンだとか、
うん、
あるいはそのサッカーのワールドカップとかで、
うん、
まあ、オールジャパンでっていうと、うん、なんか異常に盛り上がるあのスクランブル交差点のやからたち、
やからたちね、
なんか、
うん、
ああいうの見てたら一緒にこうお祝いムードだったりお祭りムードだったり、
うん、
楽しみたかった普通の市民が、
はい、
なんか萎える、
萎える、
あれと同じだと思われたくないっていう、
うん、 そうね、
そうやって本当に楽しめるものの、
うん、
いろんなものに規制されたりとかさ、こう中止になっちゃったりとかさ、
はい、
になるんじゃん、
うん、
自分己の首を絞めるっていうかさ、
はい、
楽しみ減らすっていうかさ、
はい、うん、
ねえバカなのあの人たちはバカなのか自分たちしか見えてないんだろうね。
まあそうでしょうね、
うん、うん、まあ、分からなくもないよ、先々のこと考えず、
うん、
修学旅行の夜、
うん、
旅館でウェーイみたいなね、
パーティーピーポーですね
旅館で枕投げねみたいな気分になる気持ちはわからんでもない、は
い、ないね、わかりますよ。
けどもうちょっと周りを見ようよとかね、
うん、そうね、
うん、まあそんななんかトラブル続きのクレームが多いというか、もうみんな嫌だなって、生き生きとしたハロウィンがやっと終わったっていう、
は
い、
なるほど
そうすると、うん、こうお待ちかねのなんか平和な、
はい、平和な
クリスマス
やってきますね。
まあどっちみちこれから大人の人たちはね、
はい、
酒が飲める酒が飲める酒が飲めるよ。
まあ我々ね、酒飲めませんので
まあ自分たちは飲みませんけどね、
はい、
飲まれる方はこれからね、うん、どんどん酒が飲める酒が飲める、酒が飲めるよ。言いそびれた。この番組のお相手はシンガーソングライター私猫と
監督ピーケン。
それでは最後までごゆっくりお楽しみください。それでは迷ったんだけど10月31日ですからね、10月の今月の曲ということで、
はい、
アルバムワンデーより月まで
ランデブー。
電車の窓から綿雲が見える、紫色の夕闇、だんだん遠くなる住み慣れた街並み、夕闇に三日月、私は夢を見なくなりました。描いた夢をなくす悲しみ、忘れられなくて、いつしか私は泣いてばかりいました。一緒に生きることの幸せ忘れていました。さて、地下鉄東京メトロの丸の内線が新車両になるんですけども、
はい、うん、
昔ながらの赤いボディになって帰ってくるっていうね、
はい、
昔丸の内線って車体が赤かったんです。
赤かったんですか、
はい、
はい、
で、まあ、あの先頭のお顔の部分がちょっと丸みがあって、
うん、
そういう意味ではあ新しい列車の車体だなっていう形なんですけども、
はい、
まあ、ボディの色は、
うん、
丸の内線は赤かった。
赤かったんですか。
銀座線がオレンジ色でみたいな、なんか色分けしてるとね、
うん、
赤い電車に乗り換えてっていう、
わかりやすいですね。
そうしたらほら、あ、これじゃないんだってね、
はい、
色で識別できたりするんですけど、で、ね、でも最近はどれもこれもシルバー母体の車体になってますよね。
そうですね。
これなんでかなって、
うん、
昔は昔と素材が変わってるんですよ。だんだん進化してきてね。
あ、ボディのね、
ボディのステンレスとか、
はいはい、
アルミの成分が増えて、
はい、
ということは、うん、錆にも強くなったので、
はい、
塗装がいらなくなったっていうね。
ああ、もともとね、
塗装
ってね、
うんうんうん、
あの錆防止みたいなところもありますからね。
そういうことですね、
うん、
でさらに塗装の分の重量がかからなくなって、
はいはい、
まあ、スピードも上がるしという利点もあったと思います、
は
い、う
ん、
なので、まあ、シルバーの車体が増えたんですけど、
うん、
今あのこうラッピングで色をこうつけられるようになりましたね。塗装ではなくて、
なるほどね、
うん、はいはいはい、シートを貼るみたいな、
はいはい、
あれだと軽量ですし安上がりなんで、
うん、
これからまただんだんカラフルな電車が増えてくるんではないかと。
電車オタクとしてはね、
そういう細かいちっちゃいニュース見つけておーってねおそうなんだみたいな感じで、なんか丸の内線は通勤でね OL 時代使ってたので、ね、あ、懐かしいななんて思いました。さて、お届けしました曲は月まで電車で行こうみたいなそんな歌です。アルバム1でより月までランディブーでした。あなたとランディブー、月までランディブー。 神様。さて、十二星座の神話を、うん、
はい、
このコーナーではお届けしてますけれども、なぜかヤギ座から始まって、
はい、
ヤギ座、水瓶座、魚座まで終わりました、
うんうん、
そして今週はお羊座、
はい、
まあ、本来十二星座っていうと、うん、お羊座スタート。
あ、そうなんですか。
そうですね、
うん、
ちょうどその旧暦でいうその当時の春分の頃がちょうどお羊座ってい
う
ことだったんですけれども、まあ、今、まあ、時期が月がずれてますけれども、
はい、
まあ、あの占いでいうお羊座っていうと4月生まれの方かな、で、まあ、その頃太陽宮、要は太陽の通る位置に位置してるから、はい、お羊座っていうんですけど、つまり見えるのは季節が逆になるわけですね、
うん、
夜空に見える
、ね、
そう、なので、うん、昼間太陽の近くにいるのが、はい、そのちょうど皆さん、お羊座の皆さんが生まれた春頃に、はい、うん、ちょうど太陽の近くにお羊座があるんですけど、昼間なので見えない。なので夜空で見るときには、うん、これから、まあ、11月ぐらいからが見える時期になってくると思います、
はい、
ちょうど10月下旬から11月にかけて、まあ、深夜ですね、
うん、
夜遅くにちょうど天頂、
はい、
天の頂付近にお羊座はあります、はい、正中と言いましょうか。
正中ですか。
正しくど真ん中、うん、にいるのが12月25日の20時としています、
はい、
なのでクリスマスの日の夜8時にはちょうど天のど真ん中にお羊座がいるということになるそうです、はい、さてお羊座というね星座ですけれども、うん、まあ、名前は十二星座の占いでも出てきますので、
はい、
よく知られている名前ですけれど、
うん、
実はあまり目立たない星座なんですね、
はい、
で唯一二等星が1個だけあります、
はい、
あとは暗い星で構成されているというか、う
ん、
形成されています、はい、ハマルという名前の星がこの唯一の二等星になります、
はい、
そしてもう一つ魅力的なのは、うん、小さな望遠鏡、ほんと小さな望遠鏡でいいんですけども、
はい、
それを使って見てみますとメサルテイムという二重星が、
メサルテイム、
はい、双子星がこのお羊座の中にあります、
はいはい、
双子星、まあ、二重星、
はい、
意味わかりますか。
まあ、なんとなく俺的にはこの重力をこう分け合ってるような感じ
、まあ、重力を分け合ってるか、地球上の我々から見て、
はい、
すぐ隣にあるっていうね、うん、
はい、
ことですから、
はい、
その二重に見えてるってことですから、
はい、
実際は遠近感あって、うん、
あ、だいぶ離れてる
かもしれないんですけども ね、
うん、
まあ、このメルサテイムがどうかっていうのはちょっとそこまで調べてないんですけど、
はいはいはい、
ほぼ同じ明るさ、うん、まあ、このメルサテイムに関しましては 4.8 等星ですから、
4.8等星、
要はほら、うん、一等星が一番明るいから、
はいはいはいはい、
数が増えれば増えるほど暗い星なんですけども、
うんうん、
4.8 っていうと結構暗いよ ね、
暗いよね。
その4.8等星同士がすぐ近くに並んで見えるのです、
う
ん、
はい、
なので望遠鏡とかある人はね、
あ、望遠鏡ね、
うん、まあ、天体望遠鏡までいかないまでも、うん、ちょっとほら、あのいわゆる望遠鏡、
望遠鏡ね、
うん、あの100均とかで売ってるやつでも見えるそうなんで、
あ、
本当に、うん、あの羊座のあたりどこかなどこかなって、
うん、
あの二重星を探してみるのもいいかと思います、
はい、
そしてこのお羊座あたりからは秋の星座というよりは冬の星座になってきます、はい、ということで、
はい、
今週はお羊座の神話をご紹介しましょう、
はい、
まあ、ギリシャ神話ですね、
うん、
あの意外と神話っていうとギリシャ神話ってイコールと思っちゃうかもしれないんだけど、
はいはい、
意外とローマ神話とかさ、
うんうん、
ギリシャじゃないものもあるんだよね、うん、
なるほどね。
で今回はギリシャ神話です、うん、大神ゼウスからヘルメスは羊を預かっていました、
はい、
毛は黄金色で空を飛び人の言葉を話せる羊さんでした。
はい、
どうよ。
なるほどね。
キラキラの
キラキラの
ぴょんぴょんすいすい飛んじゃうそして人の言葉を喋れる羊さん、
はい、
さて、まあ、 覚えておいてくださいね、うん、ゼウスからヘルメスが預かってたんですよ、はい、さて、テッサリアというところに、はい、アイオロスという王がいました、うん、このアイオロスの王には、はい、アタマスという息子がいました、
はい、
でアタマスには雲の精霊、
うん、
空に浮かぶ雲ですね、うん、雲の精霊のネペレーというお妃がいました、はい、つまり、王アイオロスの息子夫婦ですね、うん、アタマスとネペレー、
はい、
でこのネペレというお妃がいたんですが、
はい、
わけあって、
うん、
ネペレはアタマスのもとを去ってしまいます、うん、まあ、どんなわけだったのでしょう。でやがてアタマスはイノーという新たな妃を迎えることになりました、
はい、
まあ、再婚なのでしょうか。
そうでしょうね、う
ん、まあ、神様は何人もと結婚できるのかもしれませんが、はいはい、でアタマスとイノーの間に子供が生まれるんですけど、うん、はい、そうするとかつてネペレーとの間に生まれた子供たち、うん、実は双子の兄弟がいたんですよ、
はい、
双子だよ、ね、でお兄ちゃんの方がプリクソとプリクソス、
はい、プリクソス、
はい、妹がヘレ、
ヘレ、
うん、この双子の兄弟がいたんだけど、
うん、
まあ、ママ派ですよね、
うん、
イノ、
はい、
自分に子供ができちゃうとその元奥さんの息子娘が邪魔者になる、
うん、
そこでママ母イノはある時農民たちを騙して畑にまく種を火で炙らせて、
はい、
芽が出ないようにしてしまいました。
はい、
そうするとその年は大凶作となって農民たちは本当に困るわけです、うん、食べるものがなくて、うん、そして大神ゼウスに祈りを捧げようと、うん、
はい、
でゼウスに口利きをしてくれる信託してくれる神がいるわけですけども、うんうんうん、そこでもイノーはその神官たちを騙して、うん、このプリクソスを生贄にしなければならないということを神のお告げとして告げろというふうに騙すの、はいはい、うん、で神官たちは騙されたと気づきながらもそう言ってしまうんですけど、
うんうん、
言ってしまったことは絶対なんで、
はい、
それで、その双子のうちのお兄ちゃんの方、プリクソスは生贄にされるんですね、はい、
う
ん、はい、それに気がついたのが実の母、はい、うん、名前何でしたっけ、ネペレ雲の精霊、はい、ネペレ気がついちゃったんですね、
はい、
で自分の大切な実子二人を守るために、うん、天空に隠そうとするんですけれども、はい、その時にヘルメスが預かっていたゼウスの羊に、
はい、
こう二人を乗せて遠くへ遠くへ遠くへと逃がすわけですよ。
なるほど。
で空を飛んで逃げていきますね、
はい、
空が飛べるので、
はい、
その途中、
うん、
妹のヘレは羊の背から落っこちて死んでしまいました、
うん、
で羊は一人取り残されたプリクソス、
うん、
プリクソスを慰めながら、
うん、
だって自分が本当は生贄になるんだったのに、
ね、う
ん、結局は妹が落っこちて死んじゃった、
うん、
このプリクソスの落ち込みを負ったらないわけですが、うん、慰めて慰めて飛び続け、
はい、
そうして遠い遠い国、うん、コルキスにたどり着きます、
うん、
そしてコルキスの王アイアーテスに温かく迎え入れてもらい、
はい、
その娘王女と結婚し、
うん、
幸せに暮らしました。
あ、
ね、
うん、
いろいろあんの ね、うん、
ね、う
ん、で、
はい、
ところで羊さん、
うん、
この羊を生贄として捧げ羊は星座になりました。
生贄なんだ、
羊に助けてもらって逃げて逃げて逃げて、はい、コルキスに着きました、
はい、
そしたらその羊を生贄に捧げる
、
はい、なんかこう恩をあだて返したみたいに現代で言うならばその羊さんに対してさ、
はい、
助けたのに生贄にするなんてって思うでしょ。
そうだね。
でもこの当時はですね、神の使いとして働いた獣たちは、
はい、
生贄にして神に返すという風習があったんです。
なるほどね、
うん、ということでお羊座のこの羊さんっていうのは、
はい、
このプリクソスを助けた黄金の毛を持つ空を飛ぶ羊さんが、こう生贄として捧げられて天に上がりましたという。
なるほどね。
話です。
はい。
さて、じゃあお羊座の性格はどんな感じかな。
はい。
実行力がある。
うん。
思い立ったらすぐ行動。
なるほど。
リスクを恐れずチャレンジ精神。
うん。
社交性がある。
社交性あるね、
うん、そういう方だそうです、
はいはい、
身近にいらっしゃいますかね。
うん、4月でしょ、
はい、
うん、
まあ
ね、
いないですか、
うん、
私の友達にお羊さん
います。
いますよ、
そんな感じ、
そんな感じ
ですか。
行動力があってなんかリーダーシップがある感じ、うん、なんで、
まあ、社交性があると。
社交性もありますね、うん、ないとは言わないですね、うん、穏やかな感じですけど、
はい、
うん、そんなお羊さんの話でしたけど、はい、ためになりましたか。
なりましたよ、
ね、ちょっと星座のね線をつなぐの難しいと思うの。
あ、なんかそうね、あのお羊座ってどんなのかなと思って、
うんうんうん、
別にさ本当に羊になってるわけじゃなくて、
うん、羊の頭の部分だけはなんとなくつながるんだけど、
うん、なんかこう、こう反対にしたような感じの下の部分がちょっと長い感じでしたね、うん、
はい、
座ってる感じでしょうか、
うん、
ね、
だからあのもともと線つないだ状態のを、うん、なんか検索して写真で見といて、
はい、
それで探さないと、あの星自体一個一個が暗い星なんで、
うん、はい、
まあ、遠い星なんでしょうかね。
そうでしょうね。
なので、見づらい、探しづらいと思うんですけど、うん、でもあの自分はお羊座生まれなんだっていう人がね、
はい、
この時期に見れる星座ですので、うん、ぜひともねどこにあるんだろうって探してみてください、はい、以上あ神様でした。それでは曲をお届けしましょう。アルバムライムライトより行きなさい。
お前が生まれた時にそれからもずっとそばにいてくれた、守っていてくれた大人たちは時が来て順番に去ってゆく。悲しいね、寂しいね、思い切り泣けばいい。お前の人生はここからか長い、やりたいこと見つけて振り返らず歩け、自分で新しい仲間を作れ。
誰しもがおじいちゃんおばあちゃんがいて、でお父さんお母さんがいて、で自分がいるというね、
はい、
まあ、そういう順番で存在しているわけですが、
うん、
まあそのお父さんお母さんに愛されなかった人も、ね、世の中にはいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
うん、まあ普通に、まあ、愛はあったかなっていうね、うん、方の方はまあ大半かな、じゃあ、
はい、
で、まあ、先に親はね順番で行ってしまいますけども、
はい、
だんだんこの年になってくると、まあもう片親いなくってとかっていう人が増えてきてますが、
う
ん、
そうですね、
まあ私も父を亡くして、まあ、母は元気ですが、
はい、
まあ、いずれ母もいなくなるんでしょうね、順番でいけばですけど、うん、
はい、
そうするとやっぱりこう父を亡くした時にすっごいこう喪失感があったので、母までいなくなるとまたさらにあるのかなって今想像つかないんですけども、そうするとこう自分を見守ってくれてた大人たちはいなくなっちゃうんですけども、そうなった時に今度あれですかね、次は自分の番だなっていう準備の期間に入ると思うんですが、
はい、
自分がいなくなる時悲しむ人いるのかなってね。
とりあえずいるでしょう、あの王子たちがいますんでね。
まあまあね、まあ王子は悲しんでくれるかな、まあ、あんまり影響ないのかなってちょっと寂しく思ったね。
いや影響あるでしょう、もう生きていけないんじゃないかなと思ってます。
父はすごい存在感があったので、まあ、多くの人にこう悲しんでもらったんですけど、私の時はそんなことないだろうななんて思ってみたり寂しく夜空を見上げようと思いますということで、お届けしました曲は生きなさいでした。
さあ込めて頑張れ。
監督と一緒
ことわだコーナ
ー、タイトルコール言ってよ
久々すぎてそう、監督と一緒
キフリンクコーナーなんですけどね、
はい、
はい、今週はことわざで行ってみようと思います、は
い、ことわざ久しぶりでございます
監督とやっても監督が今一つことわざを知らないからな
そう、俺にアホって言ってんの
この間友達とね、友達とねってもうラジオに出てもらってるからいいか、ナナちゃんとさ、まあ辰巳の森公園および辰巳海浜公園のあたりをね、ちょっとお散歩してたんですよね、
はい、
チャラチャラ、あのヒーローというドラマ
ありましたね、
木村拓哉さん主演の、
はい、
のオープニングの撮影現場だそうです、あの並木道が、
なるほどなるほど、
が、
有名な場所ですね、
でまあそのあたりブラブラして、
うん、
でお昼どうしようかっていうのを、
はい、
まあ、公園に行っちゃったら特に何もないと思うんで、
はい、
まあ、自分でお弁当でも持参するかどっかで何か買ってみたいな、ね、
はい、
でベンチでお弁当食べながら喋ってたことが、
はい、
奈々ちゃんはすごい慎重派で心配性だから、
うん、はい、
もう石橋を叩いて叩いてもう叩き壊してしまうんだっていうお話だった。
なるほど、うん、
私もそういうところある、心配性で、
はい、
なんかこう起きてもないんだけど、
うん、
こうしたらこうなってあんなってこうなっちゃうんじゃないかって、
うん、
気になりだすともうなんかこういても立ってもいられなくなるっていう性分で、
はい、
すごく言ってることはわかるんだけど、
うん、
奈々ちゃんの話を聞いてたら、あ、私奈々ちゃんほどじゃないかただ私は、うん、あ、石橋を叩いて渡るじゃないや、
はい、
で、じゃあ何かな、
うん、
ことわざで言うなら何かなと思った時に、はい、そこまでじゃないんだけど、
うん、
転ばぬ先の杖という ことわざを思い出したわけ、はい、要は奈々ちゃんは最後まで自分で責任を負っていて、
うん、
自分で石橋を渡る前に壊してみたり渡ってみたりするんだと思うんです。私はそこまで心配になるともう無理って思って、
うん、
で誰か、
うん、
誰かいい知恵貸して誰か助けてっていう杖を探し始める、
はあ、いっぱい神様いますからねあなたの周りにはね、
そこがちょっと、はい、その一歩は最初の一歩二歩は同じでも、うん、3歩目あたりからああ奈々ちゃんと私はちょっと違うんだなというのを感じながら会話してたんですよ。
なるほどね、
うん、じゃあそんな生き様だったんだけれども、じゃあ監督はことわざで言うとどんな生き様だったのかなっていう、
まあ、まあ2個ぐらいあるのよ。
2個ぐらいある、
ね、うんうん、一つはね、
はい、
武士は食わねど高楊枝、
はいはいはい、
まあ、ちょうどねことわざ辞典ありますから、
うん、
ちょっと見てみますけど、
はい、
まあ、どんなに貧乏していても自分の 名誉を守って卑しいことはしない、うん、という例え、
うん
ね、高楊枝は爪楊枝でね、うん、あの武士の方がね、うん、口にこう加えてね、木枯らし文次郎みたいなやつですね、
うん、なんかシーシーやりながら余裕のよっちゃん、そうそうそう、ヒュヒュヒュヒュヒュみたいな、ま
あ、ご飯食べてなくてもあの爪楊枝でこうシーハーシーハー、
食後の爪楊枝ですか、
そう、まるでね、ご飯今食べました、うん、みたいな、
うんうん、
まあなんか痩せ我慢みたいなところでもあるんでしょうけれども、
うん、
なんかね、あの人のことは一生懸命手伝えるなよ、は
い、うん
ね、
うん、
絶対無理なんだけど、
うん、
あのなんかあ大丈夫よって言っちゃう。でこれは、うん、あの二つ返事っていう言葉もあるんだけれども、
うん、
まあ、なん頼まれると何でもはいはいはいって何でも引き受けちゃうね、
うんうん、
で実際無理なんだよね、
うん
うん、だけどはいはいって言って、うん、なんか結局はそれを全部やってしまうんだけどね、あの
まあ頼まれて引き受けた以上はやらざるを得ませんからね、
からね、
うん、そこでやらなかったら無責任極まり
です
から
ね、そうそうそう、で人のことはできるけど自分のことはもういいやと思って寝ちゃおうと思うわけよ、
うんうんうんうん、
最近、
うん、
それじゃいかんなと、
うんうんうん、
でとりあえずね頼まれたことが全部終わって、
うん、
自分のことを同じようなパワーでやろうという方に今切り替えてます、どんどん自分の人間性を
切り替えてる、
ね、うん、人のためにいろいろここまでやってんだから、
うんうん、
その意欲をね、
うん、
自分のことにも使おうと、
うんうんうん、
あの最近あの朝まで起きてたりしてます
まあね、自分たちのことやんないとアルバム
に向こう
に終わんないから、
ね、そうそうそうそう、
うん、なるほどね、
そういうところありますね、
うんうんうんうん、
なんかね痩せ我慢というか、
うん、
あ、大丈夫大丈夫ってすぐあの口癖みたい、
うん、
大丈夫なのって大丈夫大丈夫ってあのよく言われますけど、
うんうん、
私も
大丈夫なのって聞かれて大丈夫じゃないですって言う人あまりいないよね、
まあね、
うんうん、じゃあ大丈夫なのって聞かれたら大丈夫ですっていうのセットだもんね
まあそうだねもうそれこそ自分のね親にね、うん、あ大丈夫なのって、うん、仕事を言われて、
うんうん、
いややばいよねとは言えないよね
言えない、
ね、言えだからあのしっかりね心配かけないように、
うん、
仕事は一生懸命、
うん、
ね、
うん、
ずっとねあの長く働けるように、
うん、
日々頑張っておりますけれども、
うんうんうんうん、まあ過ぎた時間はね帰ってこないですから、
そうです、
うんうん、前向きにね、
ええ、
あの未来に希望を持って生きるっていうポジティブシンキングで私も今までやってきましたけど、
はい、
年齢考えてみろよってそんなに未来ないだろうと思ったら
あ、そう思っちゃいます
やっぱりほら私の場合は描いてる希望が盛りだくさんだから、
うん、
それ全部今すぐ願いが叶ったとしても、
はい、
やり終えるまでに退屈になるんだろうみたいなそう思ったら、
うん、
そんなになんていうのポジティブシンキングでいる場合じゃないな、
うん、
って、まあまあ過去には戻れませんけど、
うん、
でも今更ながら後悔することもあるわけで、
うん、
ああもうちょっとちゃんとやっとけばよかったとか、うんうんうん、あの時にしとけばよかったとか、うん、いろいろ思うことってあるわけで、それこそ覆水盆に帰らずってやつですね、
はい、そうですね、
うん
うん、
まあさ監督はマシはクワネド高ようでそう ね,
そうね、
一見こう余裕かましてるのに見せかけといてちょっと内心点って困ってるっての
だからあの落ち着いてって
イルク&ティーケンジの今年のキーワードだもんね、
はい、
慌てない、
そうそうそ う, そう慌てない
、うん、落ち着いて
、うん、なんかバタバタ昔ねあの昔の仕事をしてる時に、
はい、
あのまあ動物占いみたいなのあったしだけど、
はいはい、ありましたね、
まあ、それじゃなくて、
うん、
その人が何の動物に見えるかっていう話をね、
うん、
したことがあるのよ、
はい、うん、
ね、
うん、
でまあちょっとねその時の仕事の同僚に何あなたは何って言ったのあんまり記憶してないんだけど、例えばネズミとかね、
うんうん、
ちょろちょろちょろちょろしてるからネズミに見えるとか、
うん、
なんか無駄にワンワンワンワン吠えてるようにね言うから犬に似てるって、
うん、
で私ある動物に例えられたんですよ、
うん、
自分では全然そんなことはないと思うんだけれど、
うん、
周りにはそう見えてるって言うんだけど、どんな動物だと思う？
動物？
うん、
監督が？
はい。動物に例えるとしたら何の動物？まあ見た目というよりはその性格みたいなところでしょうね。
うん。なんだろう。 動物、
はい、動物ね、いろんな動物いますよね、
うん、ヘビじゃなくて
ちょっと待ってください、ヘビですか、
ヘビ、
そんななんか
スネーク、
スネーク、うん、わかりますけれど、うん、ヘビですか、
なんかこうしつこい感じ、
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、私がいつしつこいですか、
いや、あの、私に対してしつこいとかじゃなくて、うん、その絶対に諦めないで頑張る姿勢っていうのは、はい、その執念がないとできないと思うんです、
まあ確かにね、
諦めのいい人だと、うん、ああもう無理だっていうところとか見切りつけるの早いと思うんだけど、いつまでたっても見切りをつけずに、うん、まだまだだって言いながらやりそうだから、
ヘビですか、
ヘビかな、
なるほど、ね、その時に私が言われたのは、うん、鶏、
あー、散歩を歩いたら忘れち
ゃうそうじゃなくて、そうじゃなくて、あのね、とにかくバタバタしてるんだって、忙しくてバタバタしてて、うん、一生懸命飛ぼうとするんだけど、それはまとめないんだって
さあ、それも言えてるなんだろうな、うん、私も長年監督とこう行動を共にしてて、はい、鶏の監督を何回も見てる
鶏の監督ですか、そんなに多いですかね、
だからなんだろう、例えばだけど、まあ、今収録スタジオにいるじゃないですか、うんうんうん、でこの後じゃあスタジオに行くっていうスケジュールだとしましょう、
はい、
そしたらもうスタジオに出るタイミングのギリギリまでなんかやってるんですよ、
うんうん、
だから支度が整ってない、ちょっと一息入れるとかがない、
うん、
なのでバタバタバタバタとこう出るときに、はい、ちゃんとあれ持ったこれ持ったが忘れるね
で忘れ物ね、
多分その私のいないところでも、うん、おそらくはそういうタイムテーブルで動いてらっしゃると思うんですよ、
うん、
で自分の時間がそう流れてるから、はい、私にもじゃあ行くぞってすぐおっしゃるんですけど、うん、やっぱ私には私の支度のこう間っていうのがあるんで、はい、そんな急に言われても出られないしって出、うん、るんだったら言っといてくださいよ、
よ、
ね、あ、うん、30分にはここ出発するとか、
はい、
1時間後にはとか、うん、言っといてくれればいいのに、もう行き当たりばったりでじゃあ行くかその様は確かに、うん、コケコケコケコケコケコケ落ち着け鶏でも空は飛べない
そうなんだ、鳥年なんだけどね、大空を羽ばたけないんだよ、でもバタバタバタバタ、いつか飛べるんじゃないかなと思って、バタバタバタバタしてる気はしますね、
私動物に例えるとって言われたことないな、い
俺ね、うん、最初に会った時に言いましたよ、
私のこと、
うん、まあ、その時はそんなに性格も知らないけど、うん、あのゴジラ、
ゴジラをモチーフにした絵ね、
絵ね、ちっちゃいね、うん、
恐竜みたいな、
そうそうそう、俺にそっくりだなと思って最初カパーってこう火吹く感じそんなイメージでしたけどね、
歯並びの話ですかねなんかこう刃があってみたいな
そんな覚えてますけど、
まあ、あんまり動物っぽいって、うん、プレーリードッグみたいだなっていうのは言われたことある、まあ、
基本的に犬なんでしょ、
プレーリードッグって犬かですか、まあドッグですけど、はい、なんかこうフュッて立ち上がって、うん、フュッてあっち見たりこっち見たりするような動作をたまにしてるらしいんですね、
うん、あ、してるよ、で似合ってフーンフーンって笑う、なんだその笑いって
、まあ、そんな可愛いもんじゃないですけど、プレーリードッグみたいにね、可愛いもんでもないんですけど、なんかその動きが変って
まああの動きは変だよ、うん、
ねえって言われたことはありますけど、
はい、
その石橋を叩いて渡るとかっていうテーマで言うならばどうですか、うん、はい、割と
ですね、
慎重派ではない、
ではないですね、まあもともとその自分の親は公務員なんですけれども、うん、
はい、
でこの話はしたことが起こるとあって、いやね、お母さんがね、
うん、
石橋を叩いて渡るタイプなんだ、
うんうん、
ね、
うん、
まあ、私がまあ音楽で、ね、仕事を音楽を仕事にするっていう話をした時にね、
うん、
もうちょっと先を考えてか、そんな仕事長く続かないよって、
うん、
で、
うん、
石橋を叩いて渡るタイプなんだよっていう話をね、おふくろが言ってて、
はい、
いやおふくろはね石橋を叩いて、うん、ななちゃんじゃないけど叩きすぎて叩き壊しちゃう人なんだよってで私はそういうタイプじゃないので、どちらかというと流されやすい、
うん、
で環境に左右されやすい、人の影響を受けやすい。
豚もだてが真珠に登る、
真珠に登れないけど、ね、
豚もだてが木に登るとか、
そうそうそうそう、
そういう感じ
で環境、うんが人間をある程度作ると思ってるので、
まあ、そうですね、
そう、うんうん、だからこの仕事を選んだ時になんかもう太陽を断つ気、
はい、
うん、もう後ろに振り返ることはできないぞって自分を追い込んで、
うん、
音楽にこう没頭すればなんとかなるんじゃないかと思ってこの世界に入ったのは事実ですけどね、とっても石橋を叩いて渡るタイプではないですね、行動
で
言うと。
だから私はほら石橋を叩いてるうちに、
うん、
杖を探すわけですけど、
うん、
そんな人間だから音楽業界に向いてないんだと思うんだよね、
うん、
なんかこう、うん、何をやるんでもステージを一つやるんでも、
うん、
臆病なんで、
うん、
あ、多分本当臆病なんだと思うんだよね、
うん、
だからこうエイトもうそのホップステップジャンプの、
うん、
こうジャンプする前にかがむ、
はい、
かがみ方が地面掘ったそこまで行ってそうなんで飛び上がる時にすごい跳躍力が必要となる状態なんですよ、
うん、
なので超大変
超大変
超大変、本番をやるっていうこととか、うん、
はい、
まあレコーディングしてて録音撮る時もそうですし、
はい、
あの超大変、いちいちが、
うん、いちいちがね、
うん、
まあ、あのステージをね、
うん、
やってる時そういう、ね、ニュアンスを全然感じないけどね、もう人を食ったようなねステージング、
うん、
もうパワフルというか力強いっていうか、
あの客席側にもし自分がいるとしてさ、
うん、
そんななんか心の葛藤なんて知りたくもないじゃん
、まあ、
アーティストの、
まあ、想像しないですね。
そ, うねうん、そんなことよりもライブを楽しみに来たから、
うん、
楽しんでやってほしいじゃん、
うん、
それは見る側に立った時にそうじゃない。
そうだね、
だから本当にそれこそ武士は食わねえの高い王子じゃないけど、
うん、
そんなものをお首にも見せないっていうのがプロだと思ってるんで、
うん
うん、絶対見せないっていうのは意地はあるんですけど、
うん、
意地はあるけど、でも実際はすっごいビビって、
うん、
地の底まで落ちてるからそっから飛び出て、うん、ステージにガーって行くときのエネルギーってものすごい必要で、
うん、
一人で這い上がってこれない時もあるんで
、
うん、ワンマンでやってた時なんかは舞台監督さんがいらして、うん、舞台監督さんがまた上手なんだよね、3分前ぐらいから、
うん、
しかし猪子さんリハーサルで聞いてたけど、うん、あの歌は感動しましたよ、うん、もう今日本番で聞くの楽しみですとか言ってくれるの、
うん、
本当か嘘かは分かんないけど、うん、ああそうなんですかって言って、ああもう楽しみにしてくれてる人がここにいるって思ったらちょっとやってもいいかなっていう気になって
、ね、
でもねその本当舞台監督さんのおかげでステージに上がれてたんですよ、うん、
はい、
ああいう人がいないと、
うん、
私無理だね、
うん、
だ今もう本当無理最近ライブやらないんですかって言われるんだけど、
うん、
全然無理、もう臆しちゃって、
ね、
どっかでライブやろうっていう、やんなきゃなと思ってても、うん、もうやりたくってやりたくってっていう気持ちがどんどんどんどんちっちゃくなって、もうどんどんどんどん穴の深いところに恥ずかしいだのできないかもだのってお
ーいね
それをたった一人でもすっごいあの歌聞きたいわ、うん、ライブやってここでってね、
うん、
言われたらその灯火にすがっていけるんだと思う。
なるほどね。
だからそういう杖
ね、
他力で生きてるんだと。なんかこれすごいね、奈々ちゃんと話してて思ったんだよね、
うんう
ん、その中学生ぐらいの時にね、
うん、
あの子供を持つということは人生の中で唯一逃げられない出来事なんだと、
うん、
いうことを中学生ぐらいの時に考えたんですって。
うん、
他のことは自分自身で 辞めるとかさ、うんうん、まあ道乗り換えるとかできるけど、うん、子供を産んでしまって母になった以上、うん、母親を逃げるってことは一切許されないので、うんうん、それだけはもう本当に逃れられない出来事なんだと、うん、だから自分で出産無理とかって思ってた時代があったんですって
なるほどね。
それを聞いた時に、中学生ぐらいでそこまで考えるのみたいな。
偉いよね。
私なんか結婚したら自動的に自然に子供ってできるもんかと思ってたん
で前は何ペリカンかなんかが運んでくると思っちゃうの
まあ自分のお腹が大きくなって生まれてくるんだなぐらいは知ってましたけど、なんか自然現象だから年を取ると白髪が増えたりとか、
ああなるほどね、
するみたいに結婚したら子供が生まれるんだろうなって
何もしなくても日々お腹が大きくなって生まれてくるってことね。
そうそうそうそう、なんかそこ深く考えたことなくて
大丈夫か。
でもなんか私の人生設計の中では、うん、こう20代で結婚するっていうのがあったんですよ、
うん、
その中学生ぐらいの時ね、うん、お嫁さんになるぐらい、
はいはい、
でそしたら自動的にお母さんになるもんかなと思ってたの、うんうん、だからそこを中学生の頃に、うん、いろいろ考えた奈々ちゃんが偉いと思って、すでに出会ってたからなんでその時に教えてくれなかったの
すいません勉強してください
そのなんかね、奈々ちゃんの自立心っていうのかさ、
うんうんうん、
っていうのをなんかこう共通点いっぱいあって似たもの同士かなと思ってたんだけど、
はい、
あれ案外私は足りてないことがいっぱいあるっていうことに気がついて
知らない。あの確かにね、お前は頭いいよ、本も読むし字もね、はいはい、字も、うん、あの書けるし、まあいろんな知識もね
文章関係だけですね、はい、読んだり書いたり、
あの歴史も強くてね、
そんなことないんですよ、
うんうん、なんだけどさ、うん、なんか普通のいわゆる何でもない一般常識がちょっと足りないよねっていうねまあそこがね、あのいいとこだったりするんですけれどね。
いやいやいやいや、うん、なんかあ改めて いつも彼女のキャラクターが、うん、まあ、優しいし明るいし、
はいはいはい、
なんでそのそこへ持って頭いいなってずっと尊敬はしてたんだけれども、
はい、
あそんなこと考えてたんだと思って、すごいカルチャーショック、
うん、
だからもっといろいろこう話会話すれば、うん、もっとこうじゃあ高校の時は何考えてたとかさ、いろいろ知っていくうちに、こう私もこの年になって、あ私まだまだ足んないこといっぱいあるなって気がつけそうだから、ちょっとなあちゃんの話もっといっぱい聞きたいなと思って、番組にまた来てくれるとね、
そうだね、
うん、いろいろ話してもらうと面白いかなと思って、
まあ実際に俺奈々ちゃんに会ったことないんだね
なんかね私ね、
うん、
会わすつもりない。
なんで
例えばライブをやるとして、はいはいはい、奈々ちゃんが来たとしても、うん、監督にはこれ奈々ちゃんあそこに座っているよとか、うん、楽屋で奈々ちゃんを紹介するとか多分やんない、う
ん、なんで
隠し通す、
隠し通す、
謎の奈々ちゃん
なるほどね、
秘め事にする、
秘め事にするの、あのね、写真でねお顔は知っておりますから
でも奈々ちゃんは、うん、ほらお嬢様で、
はい、そうです、
もう邸宅にもう豪邸に住んでらして、うん、お嬢様でっていう、
はい、
もうその監督の中でどんどんどんどんイメージを膨らませていただいて、はい、実際の奈々ちゃんに引き合わさない
どんどん膨らんでますよ、うん、
もうそれでその素敵な奈々ちゃんに向かって演奏が届けと思って、はい、うん、サックス吹けばすごいいい音が出るかもしれないから、
ね、
うん、
奈々ちゃんが朝起きるでしょ、
はい、
そしたら羊がね、うん、朝食ね、
はい、
今日はご飯にしますか、それともブレッドにしますかみたいなで
ライソンはブレッド。
でなんかこうベッドにね座ったままテーブルをピュッとこうやって そこで食事をする。
あの温かいティーが運ばれてくる。
そうそうそうそう、うん、横にはちゃんとメイドはこうちゃんとこういてね。
そうそうそう。
お嬢様はおはようございますみたいな、そういうイメージだよ俺。
そうですよ。でちょっとシャワー浴びたいからあのバスルーム温めといてみたいな。
なるほど、
うん、なんかそんな感じ
そういうイメージです
いやその通りですなのであのご紹介はしないと思う
なるほど。
で でも監督のお留守中にもう一回奈々ちゃんに番組出てもらってもねいいかなと思って、
はいはい、
いろんなその話がね、
うん、
私だけがほら聞いてさ、
はい、
あの感じるよりもさやっぱりリスナーさんと共有したいなと思って。
そうですね、
いい刺激を受け
て、いい刺激をね、
うん、
そうですね、
はい、ということで、うん、
はい、
7は食わねど高いおじ
それって貧乏ってことだよ。
エンディングコーナーということで、そろそろお別れの時間ですが、
はい、そうですね、
はい、うん、11月に入りまして、
入りました、
あの夜はねだんだん冷えてきましたね、
う
ん、だんだん北から冬がやってくると思うんですけど、はい、この季節どうか皆さんね、はい、風邪をひかないようにお気をつけください、ね、
はい、
ということでまた次週ね、うん、お耳にかかりたいと思いますが、
はい、
まあ、年内中に奈々ちゃん来てくれるかな
まあ、 あの年末また私あの実家に帰りますんで、その時の隙間を狙ってね
あ、うん、監督の悪口コーナーとかを一緒にやるとかねまあちょっと要相談ということで、忙しいから奈々ちゃんもさ、
なるほどね、
うん、ということでじゃあまた来週ということで、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
はい。